ハッピーバレンタイン。今日はバレンタインですね。皆さんはチョコあげたでしょうか、もしくはもらったでしょうか。私は今のところ0個。でも沖縄のね、黒糖チョコレート、ロイズ石垣島の黒糖チョコレートがものすごく美味しくて、先月帰省した時にばらまき用でいっぱい買ってきたので、今日もお客さんにいっぱい渡しました。はい、キャンのユンタクラジオのお時間です。前回はね、タメのお友達のサトピと一緒に、サトピとユンタクラジオ前半をお送りいたしました。で、残りもうちょっとだけね、話した内容があって、それを今回サトピとユンタクラジオ後半として公開したいと思います。前半をね、聞いてくれた人から、キャンちゃんちょっと今までで一番素で楽しそうだったね、なんていう感想をいただきまして、あとちょっと性格の悪さ出てない、大丈夫みたいな、あの心配のねお声もいただきました。で、前回はサトピがいろいろ募ってくれた質問を答える形だったんですけど、今回は私の方でいろいろお便りでお悩み相談だったり質問があったので、それをサトピと一緒に答える形で話してますので、ゆるゆるとユンタクしながらいろいろなことを喋ってますので、皆さんぜひ聞いてってください。ちょっとね、前回の聞いてないよっていう方はね、この話の流れとかで、あれ、これさっき言ったやつじゃないとか、さっきの質問と似てるねみたいな、前回の部分を引きずる形で会話がたまに発生しているので、よかったらね、前半部分も聞いてからこの後半部分を聞いてくれたらなと思います。それではどうぞ。私もインスタの方でサトピと収録しますよってみんなにさ言って、お便りある人、質問ある人お願いしますって、お便りをサトピと一緒に解決していきたいなって思うんですけども、いいですかね、サトピさん。
いいんじゃないでしょうか。
でね、俺この時さ、インスタのストーリーにさ、サトピとのツーショットを上げたのね。ツーショット上げて、でこの子とあのやるから、みんな質問ちょうだいって質問のあるじゃん、できるやつ上げたら、もうみんなサトピかわいい、え、何この人かわいい、サトピかわいい、彼氏いるのかなっていうのが来ました。
ありがとうございます。
3件来ました。
ありがとうございます。でも俺はありがたいしか思わないけど。
で、その中からあのいろいろ質問をいただいたので、
はい、
さっといきますか。
はい、
2人の出会いが知りたいです。
まあでも飲み屋だね。
そうですね、ゲイバーです。
ゲイバーです。
2丁目で、新宿2丁目ゲイバーで会いました。
はい、以上。
以上。次、これから始めたいことはありますか。
あるかも。
何。
ちょっと恥ずかしいんだけど、うん、2つあって、うん、1個は囲碁。
囲碁、
うん、
すごい。
あの光の碁の囲碁ね、
うんうんうん、
なんかあのそろそろ、
うん、
老後に向けた趣味をちょっと1個持っといてもいいかなと思って、あの、あ、囲碁っていうのをちょっと特定しすぎたな。囲碁か麻雀なんだよね、老後に向けてが、
うんうんうん、
で、あんまやってきてないから、うん、そこを学び始めたいなっていうのが1個目。
麻雀はやめた方がいいよ。
なんで。
あの肩凝る。
囲碁
麻雀する人、本当に首肩疲れてる人多い。
だって一晩中やってるもん
ね。そうそうそうそう、だからめっちゃ首肩凝って、何したんですかって、昨日鉄マンしてさ、それじゃんっていうお客さん多いので、麻雀は体に悪いんで、ほどほどがいいと思います。
そうだね。まあでも
囲碁一緒か。
一緒。囲碁を上野公園でやってる人いるじゃん、あれやりたい。
いいよね、老後。わかる。
そう、
公園で囲碁やってる人いるよね。かわいいよね、あの人たちね。
ね、うん、いいよね。はい、
私は、うん、エンディングノートを作りたいです。
あ、早くない？
早いうちに、
うん、
あの私が不慮の事故で死んだ時に連絡すると、お友達の連絡先とか、今持ってるその口座、銀行口座とか、どこに何があってとか、
あと登録してるメルマガ ZOZO タウンとか
そこまで書
くそこまでなんか、うん、解約しといてとかそういうやつを、
うん、
パッと網羅できる。
あ、そんなのあるんだ。
エンディングノートを作成したいなと思ってます。
はい、い
いね。ちょっとしかやってないのよ。なんか例えば Google のさ、
うん、
メールアドレスとかって何個かあったりするじゃない、
うんうん、
でその何個かあるうちのメールアドレスとパスワードとかをちゃんとまとめたそういうノートを、パスワードノートとかもそうなんだけど、
うん、
ちゃんと作成完成させたいなっていうのが今年のまたやりたいこと。
いいね、
うん、
確かにちょっと心配になるというか。
そう、あの死んだ後ってとってもいろんな手続きがややこしかったりするってよく聞くんですよ、
うん、
私。
そうですね。
そうだから死んだ後に困らせたくないなって残った人たちを。
確かに。それででもさ、何書いて誰かに預けるってこと、
うん、誰かに預けるでもいいし、私はまあパートナーに預けるなり、
うん、ああそっかそっか、そう
実家に送っとくなり、
あなるほどね、
ってい
うのもね、
ちょっと思った次第なんですよね。
それはなんで書こうと思ったの？いい質問するじゃんって顔してるけど
何今のネットフリックス、
うん、
韓国ドラマ39歳。
あ、
寝ました？
え、あの脱水症状になるかぐらい泣いたかもしれないあれは
皆さん、あのネットフリックスで39歳っていう韓国ドラマがあるんですけども、そのね、ね、ちょっとネタバレになると、うん、そのね、3人のうちの主人公のうちの、ね、1人がその病気で亡くなるっていうもので、39歳でもこういう風に死ぬことあるなってその当時思いまして、見終わった後からもう半分いつでも死に片足入れてる存在だなって思って。
あ、まあそうかもね。
それを感じながらとにかく健康を祈ってるんですよ。だから私は、
はいはいはい、
もういつ死んでもやばい、わかんないなっていうのも危機感としてあるのがあってっていうことですね。
なるほどね。確かに、うん、その39歳っていうドラマってさ、うん、その本当に序盤で病気であることが分かり、
うん、
亡くなることが確定するじゃない、
うんうん、
でそっからどうやって自分は生きていくのかを描いてるドラマだから、
そう
そこに思い至るんだね。とてもいい話だね。
そうなんですよ、 そうなんですよ。本当にあれとっても感動したし、
うん、
あの残される側と残してしまう側のねストーリーがすごくいいドラマだったから、あれを見てなんかもし自分が先に行ってしまった場合のことを考えたらって思って、その時にエンディングノート実は Amazon で購入してたんだよね。
売ってんだ。
売ってる売ってる、いっぱいいっぱい売ってる、いろんな種類があって、
うんうんうん、
記録ノートとかなんか、だからちょっとしたことしか書いてないの、まだ今連絡先とか口座とか株の口座とかも含めてね、なんかいろいろで、それまた完成してないから今年はちゃんと完成させたいっていうのがあるんだよね。
なるほどね。いいね、いいね
っていう。
俺もやろうかな。
うん、
やったら見せる。
やったら見せる。
いいね。
そうしようね。
そうしよう。
で次のお便りいきますね。
はい。
気持ちが疲れてる時の癒し方は何をしていますか。今だってさ、さっき言ってさ、うん、メンタルがさちょっと落ちたりとかしてるって言ってたじゃない、うん、その時。そういう時ってどうやってさ紛らわせてたりしてるの。
なんか俺は。あの気持ちが疲れてる時って、
うん、
あの食べ物をあんま食べなくなるのね、
はい、
で睡眠も短くなる、
はい、
だからその真逆をするようにしていて、
うんうん、
あの寝るし、
うん、
あ無理やりね寝るし、
うん、
ご飯をちゃんと食べるようにするをまず最初にするかもしれない。
はい、大事。
そう、
うん、
自分がメンタル疲れてるな、気持ちが疲れてるなっていう時にだけ起きる症状を特定して、
うん、
それを起こさせないようにまずするっていうのが大事なのかなと思っている。
へえ、じゃあ分析するんだね、ちゃんとね。
そうなんだけど、うん、それって対症療法でしかないから、
うん、
根本があるわけじゃん、そのストレスの、
うん、
それを俺の場合は言葉にしないとわからないから、
うん、
書き出したりとかして、あこれのせいで自分は今疲れてるんだっていうのを特定するようにはすごいしてる。
うわすごいかっこいい。
そうかな。なんか前はできなかったの、
うん、
なんかストレス溜まってる、うん、イライラする、
うん、
だったんだけど、やめようと思って、
うん、
もう特定しようと思って言語化するような努力は今はすごいするようにしてるかな。
はあ、かっこいい。俺はね、
うん、
もう気持ちが疲れてる時はお風呂に行きます。
あ
ー、数パーセント、
うんうんうん、
特に炭酸泉で、
うん、
溶けるまで浸かる、私という存在が。
あ、そう、溶けちゃう。
そう、もう溶けるぐらい。
エヴァみたいな感じ。
そう、エヴァみたいな感じ、うん、あの、いや、違うな、ごめんなさい。イメージで言うと、うん、悟空とかベジータが、
うん、
あの浸かる、あの培養液みたいな感じ。
こういう感じね。
そう、ダメージ負ってる時にしか使わないでしょ、あの培養液って、回復液、うん、あれのイメージ。
なるほど。
俺の中のお風呂って。
あ、へえ。コポコポコポコポコポみたいな。
命の洗濯っていうじゃないですか、お風呂って。
そうだね。
だから本当に気持ちが疲れた時はお風呂に頼ります。
うんうんうんうん、
うん、それでなんとか乗り切れてる気がする。
それってさ、風呂入った後どうなってんの、メンタルは。
最高ってなってる。
髪の毛をファサってやってんだ。
そう、ファサって
なってる。ビタルサスみたいな。
ビタルサスみたいな。
はぁ、気持ちよかったみたいな。
今日可愛い子いたって
、ね、風呂じゃなくない？可愛い子がいたからじゃん。
お風呂に行くとさ、もう思わぬ逸材を眺めてたりするじゃん。眼福に出会えたりするからさ、
うんうん、
それも癒しにつながるというか。
なるほどね。
うん、もう溶けるまで浸かるが大事です。
なるほど、
うん、
それでもいいかもね。自律神経整うし、
う
ん、
そうい
いかもいいかも、うん、
だからあのね、気持ち疲れてる時はまず書き出してみることと、お風呂に入ること試してみてね。
あとご飯食べることです。
あ、そうですね、ご飯食べること、うん、試してみてください。
はい、
じゃあ次、私たちこのキャンさん、サトシさんから見た上の世代の人たちの理想の生活の仕方は、それさっきのあれじゃない、バイタリティじゃない、結局。
うん、でもさ、理想の生活の仕方でしょ。
うん、
ちょっと違うんだよね。
ちょっと違う。
そう、なんかバイタリティがあってバンバン行ってるのって、
うんうん、
その行く瞬間はイベントごとになるわけじゃん。
うん、
日々の生活としては、
うん、
別にもっと落ち着きたいかな。
もっと落ち着きたい。
そう、そういう風にこう超わがままなこと言ってるけど、
うん、
バーっていろんなとこ行く力は残しつつ、日々は本当に仕事して、
うん、
あの自分が理想とする住まいに住んでおり、家に帰って落ち着いた生活をしてるみたいな感じがいい、
うん、
俺は。
もう安定な。
そう、
刺激少なめの。
そう、
うん、
あの昨日何食べたみたいな。
あー、昨日何食べたの生活ね。
そう、西島さんがいらっしゃる生活がしたいかな、はい
は
い、
うん、料理もね、こだわって作ってくれてみたいなね。
そうそうそうそう。
あ、それ素敵ですね。
そうそうそうそう。
私はですね、安定ももちろん大事なんですけども、
うん、
趣味とかをちゃんと見つけて没頭してるおじいちゃんになりたいかね。囲碁
だ。
囲碁って思うでしょ。
思った。
でも俺はどっちかというとフラダンスとか、
あ、
太極拳とか。
ああ、いいね。
うん、ああいうのを日々のルーティーンとして取り組んでるおじさん、
うん、
おじいちゃんになりたい。
上野公園系だね。
上野公園系、
太極拳もね。
でも新宿御苑系でもいいんだけど。
ああ、確か中央公園系でもいいね。
中央公園系でも、
ああ、いいかも、いいかも、
うん、
だからそういう感じでいいよね、
うん、
なんて言うんだろう、お金があって高い家に住むっていう生活もすごく素敵だなと思うし、
うん、
なんだろう、思うけど本当にゆっくりと、
そういう
感じで過ごしていく生活、
スローライフで満たされてる生活っていうのをするのが理想なんだけど、
うん、
思ったの、あのさ、上の世代の人たちってさ、10個上とかさ、20個上だけどさ、
うん、
40からしたら50、60ってさ、まだまだ全然元気じゃない。
そう、すげえ元気だよね。
すげえ元気じゃん、俺らが知ってるその50、60って、うん、結局さ、全然スローじゃないじゃん、あの人たちも。
違う
ね、
めっちゃ飲み出てる
し、ね、そう
でもさ、知ってるのが飲み出てる人だからじゃない。
そうそうそう。
どうだろう、周りの人でしょう。
だからどこにいるんかね、このスローになるのはいつからなんだろうね、人間が、ゲイのおじさんがスローの生活を手に入れるのって。
あんま聞かないよね。でもさ、飲みに出てこなくなる方もいらっしゃるわけじゃん、うん、で、彼らってさ、どっかにその住みながら、
うん、
例えばペット飼ったりとかして、
うん、
ゆっくり過ごしてるなって思うわけよ、
うん、いる多いよね、実際ね、同棲して犬飼ってみたいな、
うん、
ゲイカップルね、
いいよね、
それ一つの理想の形だよ、確かにね、
そう思う。だけどなんか周りに、確かに周りにいる人たちは、
うん、
世話しないっていうか、
うん、
わちゃわちゃした方多いかもしれない、
全然キラギラして
る、そうそうそうそうそれはそれ楽しそうだけどね、
この年までこんなギラギラしてると私もそうかって思っちゃう、なんか
そうだね、
スローライフはまだ遠い、
遠いと思う会社にもいないからね、
そう、
あんな人たち、
そうい
い意味でね、
いい意味でね。ではでは、
はい、
次、あ、これちょっと今のと被ってくるんだけど、
うん、
2丁目で飲み続けていてよかったなと思うことはありますか、
うん、
もうかれこれいくつから飲み始めた、
26歳だから、
26歳から
14年
飲み続けて何かいい、よかったなって思うことあります、
うーん、あ、まあでも何に対してんでも分かんないな今のあの友達は本当に増えたし、
うん、
で俺と、そうだな、26歳当時って、
うん、
すごく悩んでたの、ゲイであることに。
そうなんだ。
そう、うん、あの自分がゲイだなっていうのは本当にもう幼少期から分かってたんだけど、うん、
認めるのね、いざね、
そう、
自分に落とし込むのね、分かる。
でなんかゲイであるっていうことは分かってたし、それを知ってたけど、
うん、
本当にそうなんだって思ったのが20代前半だったのよ、
うんうん、
ですごい悩んでて、
悩むよね、うん、
彼女とかも作ってたけど、
うん、
やっぱ違うんだな、もう無理だなって思って初めて2丁目でできましたと、
うん、はい、
したらさ、
うん、
あの2丁目ってさ、
うん、
当時 AKB が流行ってたんだけどさ、
うん、
おじさんが AKB 歌いながら踊り狂ってたりするわけじゃん。
そうですね、
もうさ、ウルルン滞在期よ、
ウルルン滞在期
カルチャーショック、
サトピは出会った
そうそうそう本当にカルチャーショックっていうかさ、うん、え、こんな人たちこの世にいるんだと思ってあのそっから自分のその固定概念みたいなのが崩されてって、
うん、
あのだんだん自分のこう考え方だったりとか、
うん、
悩んでたものっていうのが消化されてって、
うん、
まあ違う悩みになってたりももちろんしたけど、
うん、
なんかやっとここまで来たなっていうのはここに出てき始めてからかもしれない。
そうですね、
うん、
確かにこの自分が抱えてる悩みが割とね、うん、その時はとっても大きいものに感じるけども、
うんうん、
実際世界広げてみると大丈夫だよっていう悩みだったりするのに気づけるもんで、
そうそう、なんかその自分が悩んでたことって一般的な結婚ができないんだとか、
そうそこ、
あの親には申し訳ないなとか、本当にそういう話、ね、そうそうそうそう、
見せてあげられないとか。
だけど友達がこうできて、
うん、
いろんな生き方があるんだなってのが分かってきたことによって、
うん、
あ、それでもいいんだなって思えたのと、
うん、
あと家族を、自分の家庭を持たなくても、
うん、
あ、こいつらいるじゃんぐらいな気持ちになれたっていうのがすごい大きいのかもしれない、うんうん、
大きいですね、
うん、
そういう価値観に触れられたっていうのがいいことだよね。
そうだね。
そうですね。私もそうです。あの変のおじさんみたいになってるね。そうです。
そうなんです、うん。
圧倒的にやっぱ人脈ね、人との出会いが大きく増えたことが、うん、飲み続けていてよかったなと思うことでもあります。
そうだね。未だに新しい人と出会ってさ。
そう。うん、
こんな人いるんだ。
そうなんだよね。未だに何歳になっても新しい出会いがあるから、
うんうん、
やっぱ人が多いところね、ね、
うん、
だからたまにほら飲みに出ない人もいるじゃない。てか大体の人が飲みに出ない方が多いんだって。
うん、
なんかゲイ全体で言うとさ、
うんうん、
3割ぐらいが飲みに出てる人たちで、7割ぐらいは飲みにもあんまり出ないような人たちって言われてるらしくて。うんうん、だからでもどっかでいっぱいね、つながりが持てる場があり続けてほしいよね。2丁目に限らずさ。
そうだね。
サークルだったりさ、
うん、
なんかね、なんの話ね。
いやでもごめん、 なんかさ、その飲みに行くことがさ別に正義ではないじゃん。
そうそうそうそう。
だけど、
う
ん、そういう場があるって知った上で行かないとかっていうのでもいいかもね、
うん、
っていうことが言いたかったのかな。違うね、
うん、そういうことも言いたかった
はい、
かんない
、はい、次の話やってみましょう。
次のお悩み相談を、うん、もうさとしさんぜひ解決してほしい。何度断っても遊びに誘ってくる人への対応はどうしたらいいですか。
あ、
嫌われたくはないからブロックや仕方ができません。
なるほど、
うん、
それどういう誘いなんだろうね。その何て言うんだろう、恋愛としてのお誘いってことで合ってるかな。
ということで、この人にはね、個別に DM をしまして、ごめん掘り下げたいのでどういう関係値かを教えてもらっていいですかっていうふうに DM させてもらったんですよ。
すごいね、
うん、
準備
で。今その DM をね漁ってるからちょっと待ってくださいね。はい、
はい、
その人とは、
うん、
一度だけ直接会った、
うん、
関係性は友達かっこはてな、友達と言えない、うん、言えるか言えないかみたいな、
うんうんうん、
でその一度だけ直接会った時に酔った勢いで抱かれてしまった、
うん、
ちょっと体の関係を持って
しまった、
うん、で会った時のこの直接会った時の会話で、あとはこの SNS のつながりで やり取りする DM で、
うん、
少し人間性的に合わないかも、
うんうんうん、
でちょっと薄々感じてる、
うん、
でこの人は相手がいる、
うんうん、
この相談者ね、相談者さんは相手がいるのね。
いるんだ。
そういるのよ、いるのにその酔った勢いで抱かれちゃったわけ、
はいはいはい、
でその相手は、まあまあ、多分それで気に入ったんだろうね、
うん、
また遊ぼうよって、
うんうんうん、
ずっと誘ってくれてると
、うんうん、
で私ちょっとそれしんどいからもう誘われた際は仕事や遊びの予定が入っててっていう感じでもう何回も断ってる、
はい、
うんうんうんうん、でも何回も同じように次いざいてるっていう感じで来るらしいです。
なるほど。彼氏がいることは知ってんのかな。
知ってる。
知ってんだ、その人も。
うん、その人も知ってる、相手も知ってる。
なるほどね、
うん、
無視でいいんじゃない。
そうだよね、
無視でいいっていうか、その、
うん、
ちょっともうちょっとちゃんと言うと今すごいライブになっちゃったけどまず嫌われたくないってどういうことなんだろうと思っていて、い
思ったんですよ私も。
嫌われてもいいんじゃないかな、うん、だからちょっと語弊があるけど、
うん、
そのこの人に興味がありません、
うん、
でだけど友達でいたいっていうわけでもきっとない。なぜなら人間性的に合わないって言ってるから、
うん、そう
であれば別にどう思われようが本当にこの人からどうでもいいと思うんだよね、
うん、
で、変な噂流されたら困るとか、
うんうん、
まあ、自分がね相手がいらっしゃるからそこにバレないようにしたいとかっていう、うん、まあ、気持ちがあるんだったらわかる、
うん、
けど一旦そういうのない前提でいくと、
うん、
もう本当に嫌われてもいいと思うから、うん、別に無視したらいいんじゃないかな、
うん、
って思う。僕は冷たい人間なんでしょうか。
いいえ、私もそっち派です、うん、最初さこの嫌われたくないのでブロックや仕方ができませんっていう相談内容だったから、
うんうん、
関係値があやふやな人なのかなと思った。
わかる。
嫌われたらいろんなところにしがらみが発生するような関係値だから、うんうん、無限にできないからそういう相談してるのかなと思ったんだけど、うん、掘り下げてみたらさこの人に嫌われても別に良くないっていう関係値なように思えるから、
そうい
いんじゃないかな、無視しちゃってって思う
ね。まあただその人に嫌われるっていうことに対して、
うん、
もちろんいい気持ちではないし、
うん、
どうしても嫌だって人はたくさんいるから、
嫌われるのしんどいもんね。
そういう場合はまあ都度ボットのように、
うん、
なんだろう、この日は空いてませんっていうのを送り続けるしかないというか、
うん、そうい
なしていくしかないというか、
そう無視をして、
うん、
明確な拒絶反応を出して嫌われたくない感じが嫌だったらあれすればいいんじゃない、もう致し方なかったけども嫌われてしまった風にする。
どういうこと？
あ、いいですね遊びましょうって言って遊んだ日に必ずインフルエンザになるとか、
う
ん、あーすいませんぎっくり腰しちゃいましたとか、
あ、ドタキャンし続けるってこと。
そう、ドタキャンし続ける。
あ、まあ確かに。
すいませんって、これ仕方ないんですみたいな。本当に遊びたかったのにインフルエンザになっちゃったごめんなさいとか、
はいはいはいはい、
本当に遊びたかったけどぎっくり腰になっちゃってとか、
うん、
すいません仕事でトラブル起きましたって、うんうんうん、もう本当にドタキャンで謝り続けてて、もう相手もなえるじゃないですか。
なえる、
そんなされたら。
そうだね、
うん、だからあのそれで嫌ってカフェダーとして行ったとしたら、相手があいつマジ俺の時ドタキャンばっかしてさって文句言われたとしても、うん、なんかあんたそんなこと言ってたよって話に入ってきたとしても、うん、いや本当にこれ僕が悪いんですけどねってあの、いや虫とかじゃなかったぞ、本当に仕事入ったりインフルになったりとか言って、もうなんか致し方なかったんです、それで嫌われちゃってしょうがないんです、最悪だね、汚いね、
やり口が汚い、
やり口が汚いね、そこまでしないといけないかって感じだから、いやもう堂々と虫でいいんじゃないですか、ごめんなさいって言ってね、無視するのがいいんじゃない。
なんかさ、その、うん、昔さ、うん、とても好きだった人がいたの俺、
うんうん、
でさ多分しつこかったと思う、
うん、
でもさ、なんでそこにハマってしまったかでいくと、帰ってくる返事は優しかったんだよね。で俺その時に本当に思ったのは、
うん、
別に興味ないんだったら切ってくださいって話だし、
うん、
あのノーって言ってくれた方が、
うん、
まあその時の俺は、まあ、ちょっと人任せで申し訳ないけど、自分にとっては良かったなって思うんだよね、
うん、
でなんかさ、向こうも嫌われたくないだろうから、
うん、
っていう気持ちが働くだろうから、そんな言えないよっていう感じだったんだろうし、
うんうん、
それは分かる、
うん、
けど嫌われることを前提にちゃんとノーを言うってすごく大事だなって思ったから、
うん、
割と態度にはっきり出すようにはしている。
えらい、
相手がそうしてきてもしょうがないなって思うかな、
うんうん、
だからそうしたらいいんじゃないかなって思うけど、
うん、
できる範囲でね、
できる範囲でね、うん、いや頑張ろう、そこはノーを伝えましょうよ、
うん、そうだね、
うん、
まあ、ただたまに本当にヤバいやついるから、それだけは気をつけてね。
そうなんだよね、そこなんだよね、
あとあと脅迫してくるやつとかいるからさ、う
ん、あることないこと言いふらすやつとかね。でも、ね、でも、うん、なんかノーノーを伝えるし、あとはもう明確にノーって伝えなくても、うん、既読無視しちゃってさ、
うん、
そのもうないんですよ、あなたに返信、うん、返信ないんですよっていうので伝えるっていうのの方が一番自然かなとは思ったりするんだけどな。
まあよくある形だよね。
よくある形、うん、
そうかもしれないな。
返事がないのが返事って言うじゃないですか。
言う、まあ、そうなんだよね、うん、
大体の人はそれを察するじゃない、
うんうん、
でもそれを察しないから困ってるのかな。
いやでも
何でも
返事してるからじゃない。
そう、返事してるからだよね、
うん
うん、じゃあ返事をしない、
以上
以上
解決、
どうぞお役に立ててください
ちょっといやそれじゃ違うんですっていうのともう一回ご連絡ください。
確かに、
はい、
確かに確かに、それじゃダメなんですってなってたらまたその事情をね、
うん、
あのお便りでください。
そうですね。あとヤバいやつだったら教えてください。
そう、それもね、はい、ネタとして教えてください。はい、では、はい、以上となります。ありがとうございます。皆さん本当に質問もありがとうだし、サトシもこんなもう長時間の
全然
グダグダゆるゆるありがとうございます。
いいね、なんか遅く起きた朝はみたいじゃない。
遅く早く起きた朝はじゃない？それ違う？遅く起きた朝。
ね、前はそうだったの。早くだったの、
うん、
今遅い時間になって遅く起きたりになった気がする。
あ、何それ最高じゃん。
そうそうそう、逆かもしれないけど、
うん、
はい、
私はそういうゆるゆるラジオをしたいので、さとしさんまたあの定期的に出てくれると嬉しいんですけども、
僕でよければ
イエーイ、
あとこんなんでよければ
イエーイ。皆さんあの本日多分ねこの収録回は前半と後半に分けてなってると思うので、いい感じにまとめて発表したいと思います。
発表
発表
世間にね、発表するんだよね。
なんていうの
あの、公開
公開公開、そうですね。
そうだね。
そうですね。ということで、あの、私のためのお友達のさとぴさんを今日ゲストにお迎えしました。ありがとうございました。
はい、今日はありがとうございました。またまた。
またまた、
はい、
ぜひお願いします。 で、今回の回が面白いと思ったら皆さんコメントだったり感想お便りだったりいろいろいいねボタンをポチッと押したりぜひぜひよろしくお願いします。それではまた次回をお楽しみに。
イエーイ。